ます、はい、トランクルームスタジオ20秒でメッセージ募集用意スタート。
トランクルームスタジオではリスナーの皆さんからのお便りは大募集中です。番組へのご意見ご感想、二人への質問、悩み相談、話してほしい題材など何でも OK。 お便りはトランクルームスタジオ公式サイトのメッセージフォームまたはメールにてお送りください。メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com TRANKROMRADIO@gmail.com です。それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。
いった
いや、あのさ、これはさ、絶対だって伝わらないよね。
うるせえ、それ面白さでいいんだよ、そこは。
ちょっと20秒、
20秒。トランクルームスタジオ20秒でメッセージ募集、用意、スタート。
トランクルームスタジオではリスナーの皆さんからのお便りを大募集中です。番組へのご意見ご感想、二人への質問、悩み相談、話してほしい題材など何でも OK。 お便りはトランクルームスタジオ公式サイトの専用メッセージフォームまたはメールにてお送りください。メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com trunkroom.radio。 うわ
ー最後爆発して死んだね。うわーっつってい
やー無理でも、はい、その赤文字のところが無理いいんじゃないですか、
は
い、
それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。
はい、なんとね、
はい、第83回トランクルームスタジオ、本日の配信日は9月の26日で大丈夫ですかね。
はい、はい、大丈夫です、合っておりますよ。
先週はお騒がせしました、トランクルームスタジオパーソナリティ大地です。
はい、パーソナリティのミオです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。ということで、はい、どうしようか、お便りもう先紹介しち
ゃ
う。
はい、
うん、
ですね、番組に対しての要望のメールが届いておりますので、
はい、
読ませていただきたいと思います、うん、トラストネーム持田さん、
はい、
ありがとうございます。20代男性の方です、はい、何でもかんでもメール募集中ということで、大地さん、みおさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。いつも大変楽しく拝聴させていただいております、
うん、
お二人の掛け合い、そしてたまに出てくる林さんのトーク、本当に面白く全く飽きません。いつも車で走りながら聞いていますが、楽しすぎてあっという間に終わってしまいます
、はい、
そこで持田からの意見を一つだけ聞いてください。あと5分でいいから放送を長くして、大変なのは重々承知の好きですが、もう少しだけ楽しい時間を僕にください、かっこ笑い、ぜひご検討ください、これからも楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、いや、まあね、この前ファントゥーファンの、反響がありながら、こう多くのお便りもいただいているというような状態で、本当にありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
まあ、その持田さんのね、番組に対するご意見もその一部ということで、
うん、
はい、
ありがとう。まあ、ここら辺はね、音響というか編集をしている大地先生が一番ね、
いや
この5分長くしてという要望が、
うん、
どれほどのものなのかという、
はい
はい、
正直ね、トランクルームスタジオは最低限の設備でこう収録を行い配信をしているわけですよ、
はい、
なのでですね、後々の編集というのが他番組さんと比べるとちょっとだけ大変っていうのはまああるとは思うんです。なので、こう放送時間ちょっと伸びるとですね、なかなか私の時間がとてつもなく取られてしまう。僕の目安としてなんですけれども、まあ、最近はね、慣れてきてそんなことなくなったんですけど、例えば10分番組を撮るとするじゃないですか、
はい、
はい、で、オープニングのスポットだとか、あとはエコーかけるとこかけたり、効果音を入れたり、そしてエンディングのスポット、そしてお便りの募集のスポットっていうのを、まあ、こう後から入れていくっていう工程をこう順番に踏んでいくとですね、10分間の番組を、10分間番組として出せるようにするには、だいたい20分必要なんです。倍必要なんです。
あ、
15分だったら30分になるし。
皆さん聞いてますか、
はい、
10分番組を20分でやるんですよ
そうなんですよ、なかなか、なのでこうかなり正直大変な面は あったりもするんですね。まあ、最近はいろいろ工夫、創意工夫をいろいろ行いまして、そういうことも少なくはなってきたんですけれども、まあ、効果音も後付けですし、あとは今ね、20分っていう喋りの尺っていうのを決めて、決まった時間でこうエンディングテーマだとかオープニングのシャシャシャシャシャってスポットが入ってくるように
ジャン
そうね、はいはいはい、なってくるようにな入ってくるようになってますけれども、まあ、例えば今こう僕が喋っている中で「とか噛んじゃったりだとか、あとミオさんが先週みたいにお便り噛み倒しちゃった
りすごい、あれもね本当ね、はい、編集してるところ見させていただいたんですけど、もう行でしたね、
行でした。1分間のをまず計測するんですよ。で、
すごかった。
ミオさん、あの時のお便りで1分間に8回言ってたんですね。
すごいよね。
で、一個一個消してって帳尻を合わせるというか、そうそう、不自然のないようにするっていうのも僕のちょっと編集の楽しみというか、腕の見せ所だな、仕事の一つだなとも思ってた面はあるので、はい、まあ、最初のうちは楽しいんですけどね、いかんせんね、同じことが繰り返されるとマジでもう精神が持たなくなってくる。まあまあまあ、あれだ、ごめん、大変なんですよ。なので、まあね、はい、まあ、正直20分弱というのは変えることは難しいです。ご要望に応えられなくて申し訳ない。だけど時々ね、
うん、
スペシャル枠として20分オーバーするような回を作ってみてはどうかなというようなことで、このお便りを取り上げた今回はなんとスペシャルをお送りしたいと思います、はい、正直今僕たちも何分後にトークが終了するのか予定立ててもおりません、
はい、
好きものが好きなものを好きなように好きなだけ語る、そんな回にしたいと思っております。ファントゥファンの影響も大きいですね、はい、まあ、そしていつも通りのトランクルームスタジオ、私とミオさんだけではなくて、スペシャルということで今日はゲストをお招きして、ちょっとオープニングスポットにまたご挨拶をいただきたいなとも思っております。はい、じゃあミオさん準備はよろしいですか。
大丈夫です、
はい、それでは行きましょう。
せーの、トランクルームスタジオ
トランクルームスタジオ。この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合い
よろしくお願いします。
今日まだねミオさんに言いたいけど、僕自己紹介の言葉決めてる
もん。もう始まってるんで。
もう言ってよ、もう。またこれこれじゃん。
もう、はい、ということで、はい、今週はスペシャルでお送りしていきたいと思います。そう、それでね、今のオープニングスポット前のちょっとオチ的なことを言おうと思ってた矢先にちょっと邪魔が入ったんですけど。
ああ、なんか聞こえた。
とか、カットしてるって言ったじゃないですか。ミオさんさっきからうなずくたびに腰のキーがチャラッチャラって。
今日ね会社の鍵をねちょっとつけてた。
もうそれはもう消せないんだよ、もう喋りと同時に出ちゃって、ね、ガチャって置かないのだから。
あ、ごめんごめん、もう OK？
もう OK、 はい、
はいはい、
でチャッチャって拾ってる中、はい、ゲスト招いてます。よいし
ょ。
マジザクザクザク。はい、で、まあ今日一のまず仕事をですね、もう終わった感がありますよね。はい、タイトルコール邪魔していただきました。本日お送りするのは私大志と
ミオと
リスナーの皆さんの、親愛なる新人林です。
はい、親愛なる隣人を
噛んでしまった。新人になっちゃった。ああ、もうこれずっと構えてたのに、
さあ
何回やってんのって思ってるでしょ。
何回
まあ
ね、うん、ゲスト、
いやね、でもお叱りもねちょっとね受けたんですよ。ゲストに丸投げしすぎって。
本当だから
ね来ていただいた時には、まあ今日はそんなことはね、
はい、
多分あると思いますけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
ね、どうしようか、ちょっと、うん、まあ、林さん来てますよ、
スペシャルですよ、
ありがとうございます。ね、どこから始めようか、まあ、ファントゥーファン、はい、反響がたくさんありましてありがとうございます。
メッセージもいただきまして、
うん、いや本当に今回林さんを招いたということで、まあ、前々から話したいと思っているようなことをダラダラダラダラと話していきたいっていうような、うん、
そうですね、うん、大変お待たせいたしましたという気持ちがありますが、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
数多くいただくお便りの中にも大地さん、美穂さん、そして林さん、こんにちはだとか、
そうそうそうそう、
はい、まあ、トラスタメンバーの一員にね、はい、なっている
大変恐縮なん
だけどなんかあれツイッターなんかでなんだっけ、このアベンジャーズの回を私と大地先生で話した時に、うん、 なんかそれに対して、まあ、ツイートいただきまして、でもなんかちょっとこう心がそわそわしちゃうから、とりあえず林会を聞いて心を落ち着かせように林会って何み
たいな、林会と名前がつくっていうのがね
はい、
なんか
もう預かり知らない
と光栄なんですけど、なんか申し訳ないすいませんお二人になんか申し訳ない気持ちあるんですけど、
いや全然その分仕事してくれれば、
ね、そうですね、林会の名に恥じないように今日は、
うん、久しぶりの登場で、
はい
はい、今日はよろしくお願い
します。よろしくお願いします、
はい、ということで、まあ、林さんが来たからにはですよ、
うん、
はい、かねてから予告をしております通り、もうソフトもリリースというか、あの配信も始まってますし、レンタルも始まってますし、皆様また見れる環境になりましたということで、はい、今回はこの映画の特集というか、まあ、この映画について映画だ話をしていきたいと思います。林さん、タイトルをお願いします。
アベンジャーズインフィニティウォー。
よいしょ。
よいしょ。いやね、いろいろファントゥファンにも結構、ファントゥファンの回でもいろいろ話したアベンジャーズですけれども、うん、まあ、今回はやっとこざ、まあ、今言ったようにソフトもリリースされて、うん、こう、まあまあまあ、まあまあ、ネタバレはもういいでしょ、
うん、
はい、
うん。
見てないお前が悪いっていうような環境になったわけです。
はい。
はい、なので、まあ、ね、作品自体も、かなり長い作品ですし、語るところもいっぱい、まあ、10年以上続いている作品でありますので、はい、語るところもいっぱいあると思うんで、余すことなく3人で語り尽くしていきたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
何から片付けるよ。
はい、ということで、うん、まあマーベルとねアベンジャーズって聞くと、うん、まあ皆さん大体、まあ、洋画でアクションの、 ヒーローものの映画っていう認識は皆さんお持ちかと思うんですけど、さっきさ、人の鍵のこと言っといてさ、
大地さん、それはダメだよ。
すいません、すいません、今、私、劇場パンフを落としてました。
大地さん。
あ、折れちゃった。
もう今日はね、いいの、いいの。
はい、まあ、ということで、
はい、
まあ、マーベルと、うん、その、アベンジャーズ、まあ、アイアンマンから始まった作品で、うん、今年で10周年。
10周年。
ということで、うん、まあ、結構、節目みたいなところがあるんですけど、うん、まあ、そのアベンジャーズとか、そのフェイズとか、
うん、
結構ネットで調べると出てくると思うんですけど、うん、 そうですね、
はい、
それ、一応何ぞやというところを簡単にね、
うん、もう正直どちらかっちゃって分かんない部分はあると思うんですよ。
あると思うんだけど、ちょっとね、
もしかしたらリスナーさんの中には、うん、今アイアンマンから始まったって言ってますけど、うん、これ日本の公開順だと、
そうなんです
よ
ね、
インクレディブルハルクが先に
来てるんですよ。あ、そうですね、
で正しくはアイアンマンからちゃんと始まってるんですよすらももしかしたら知らないかもしれない、
う
ん、なのでちょっとおさらいをしときましょう、
はい、改めてね、
どうしよう、これはもう僕から言っちゃっていいってことですかね。
どうぞ、
はい、
資料を
そうなんですよ、今日ね、いろいろ Q シートとかこう、まあ、台本というかいろんな資料をねバッと集めてある程度まとめて話してみないともうどちらかっちゃうんじゃないかっていうようなことで、もう、いろいろミオさんがクオリティ高い資料をいろいろ作ってきてくれて、
資料といえばミオみたいな、
うん、これ後でツイッター載せるのもいいんじゃないかな、
は
い、じゃあ、まあ、とりあえず、まあ、MCU というマーベル・シネマティック・ユニバースという映画シリーズについてざっと説明をした後に、まあ、インフィニティ・ウォーの総評というか感想に入っていきたいなとも思うんですけれども、
はい
はい、まあ、2008年スタート、アイアンマンの公開から今作アベンジャーズインフィニティウォーを含む計19作品を生み出しております。はい、世界で最も大きな興行的成功を収めているマーベルコミックスーパーヒーロー実写映画化シリーズでございます。はい、皆さん大体おなじみですかね。まあ僕もここすごい話すか迷ったんですけど、でも2018年現在歴代1位の興行収入を記録しており、なんと2位はあのスターウォーズなんです。
あ、スターウォーズ超えてる。
世界的なもうコンテンツというようなことですよ。一応これはもう本当にアベンジャーズ童貞 MCU 処女に送ります、はい、捧げますというようなことで、まあ、特徴からご紹介をしていきたいなと思って僕はいろいろと、話すことをまとめてきたんですけど、まあ、MCU シリーズ、まあ、各それぞれの独立した物語が存在しながら作品を通し世界観を共有しているというのが、まあ、最大の大きな特徴でございます。はい、別個の作品のキャラクターが相互の映画に登場するなんてことはもうアベンジャーズの一番最初アイアンマンから ポストクレジットシーンとして次回作の予告だったり嵐のおまけ映像を追加して個々の独立した物語が一つの集大成ともいえるアベンジャーズへとつながっていくというのが大きな特徴になっております。まあ、だけどですね、アベンジャーズありきで進行しているプロジェクトとは言っても個々の作品がぼやけてしまうなんてことはほとんどないわけです。これは本当に10作品以上、まあ、今だとアントマンとか入れても20作目ですか、
そうですね、
はい、になるので連続して成功し続けている、まあ、失敗がほとんどないようなはい、ものとして、まあ、スターウォーズを、興行収入で抜くのも頷ける結果なんじゃないかなと思っております。そして、まあ、単なるヒーロー映画としてではないっていうのも大きな特徴で、まあ、例えばスパイダーマンホームカミングだったら、まあ、スクールムービーだったり、あとはアントマン、これ僕も大好きなんですけどクライムコメディだったり、様々な作風を持つ点も MCU の特徴の一つと言えるのではないでしょうか。そして MCU 序盤、まあフェーズ1と後々にフェーズのお話はさせていただきますけれども、おまけ程度にとどまっていたエンドクレジット後の、まあ、おまけの映像ですけど、ゲストキャラクターも作品を重ねるごとに豪華になっていきます。まあ、近年ではまたスパイダーマンホームカミングのアイアンマンだったり、マイティー・ソー、これはバトルロイヤルでなくてラグナロクと言わせていただきますけれども、はい、マイティーソーラグナロクのハルクのようにゲストキャラクターの出演はポストクレジットにとどまらず、アベンジャーズ以外でもキャラクター同士の交流共闘が描かれているというような大きな特徴がございます。はい、というようなことで、もうここだけでもかなりの尺を使わせてもらいました。こんなんでいいのかって僕今不安になってきました。
大丈夫で大丈夫で
それちょっと待って、今噛んだの
わざとだけ
それはさ
いいじゃないですか。
やめてやめて、
今の全然大丈夫です。
ありがとうございます。それが仕事です。ありがとうございます。大丈夫ですね。
どうぞ、はい、フェーズの説明も俺が言っちゃっていい？
どうぞ。
はい、で、まあ、フェーズとさっきからちょくちょく単語が出てきていると思うんですけれども、まあ、各キャラクターが個々にまたは共に活躍するマーベルシネマティックユニバースという映画シリーズがですね、フェーズと呼ばれるいわゆる段階に分けられており、現在はフェーズ3が進行中でございます。まあ、19年の、来年アベンジャーズ4、まあ、過去仮の題名ですけれども、アベンジャーズの第4作目をもってフェーズ3は終了し、11年目にして一つの区切りとなる模様、今のところそんな感じですかな。はい、そして08年から、出続けているロバート・ダニー・ジュニア演じるアイアンマンだったりだとか、クリス・エヴァンス演じるキャプテン・アメリカだったりだとかも契約が切れる、そして数多くの主要キャラクターの俳優がですね、引退宣言などを、まあ、それぞれの SNS でしていたりというところも、まあ、注目すべき点ではないでしょうかっていうような、はい、形ですね。はい、そして来年フェーズ3、アベンジャーズ4の前に公開されるのがですね、キャプテンマーベル、まあ、今日収録日の9月19日、はい、キャプテンマーベル予告編が公開になりましたけど、まあ、この後に及んでですよ、10年以上もキャラクター重ね重ね、映画重ね重ね、アベンジャーズで集大成やっていろんな作品でクロスオーバーをしながら、この後に及んでまだ新キャラクターが出てくる、はい、まだ欲張るか、世界観はずっと広がっていくっていうのも MCU の魅力ですがな。で、まあ、僕個人的な大別、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3と、させていただくなら、フェーズ1は各キャラクターの成り立ち、そしてこれからの発展性を予感させる、まあ、夢的な要素、アベンジャーズにつながっていくというようなところですね。そしてフェーズ2は過去の呪い、まあ本当に、父の代が残した遺産であったりだとか、そういったものとキャラクター個人が向き合って成長をしていく。そしてフェーズ3、現在と未来、そして現実、まあ、シビルウォーでは過去から明かされる真実が判明したり、そしてここに来てドクターストレンジであったり、ブラックパンサーがまた入ってきてるとか、新規キャラクターも確立させていく。そして決定的な現実、アベンジャーズの分裂が描かれる、シビルウォーというような大事件が起きました。はい、そして今回のインフィニティウォーはですね、 MCU シリーズのまあチェックポイント的な作品でもあるんですけれども、19年公開のアベンジャーズ4に向けて物語が一気に加速していく今作でございます。はい、ということで、もう俺の仕事終わったよ今日。
まあお疲れ様ですまだまだ喋ってもらうけど、まあでもね、引退ね、うん、本当ちょっと寂しいなっていうのはあるけど、ね、うん、正直さ、やっぱあの肉体を維持するっていうだけでも多分相当きついと思うよ。
バート・ダウニー・ジュニア相当年いってますからね。
だって今いくつだっけ、
もう 50いくつでしょ、うん、多分。
で、あのキャプテンの役の方もさ、
クリス・エヴァンスね、
もう胸の筋肉やばいじゃん。
だってもっと若い頃ファンタスティック4だったんですよ、ヒューマントーチ。はい、 林さん声出して攻めて
る。いやなんかここは
これラジオだよ。
そうそうそう。
今声出していいとこかなと思って。
大丈夫です、
ね。あこれヒューマントーチか。
ヒューマントーチだったんですよ。
いやこれどうせカット効くでしょ。
甘いんじゃない。
いや僕ね一押しキャラじゃないけど、うんうん、やっぱこのキャップの。シビルウォーの時だっけ、うん、ヘリコプターを素手で止める、
あれねすごかった、ね、
あれをすごくずっと憧れてていつかやってやろうと思ってるからやっぱりその大胸筋
一番最初のバイクからのヘリのところ、
いやバッキーがね、
バッキーのやつ
施設から逃げようとする時にねヘリの片足
を、あはいはいはい、屋上から、
そのシーン、
そうなんです、
やりたい、
うわ
ラジオでこのシーンは伝わらないから
。もう腕の筋肉がもうムチムチムチムチムチってなる。
彼の大胸筋と上腕二頭筋はどうなっちゃってるんだよ。
あれすごい。だから多分ね、はい、維持するのは大変なんだなっていうのはあると思いますけど。
ね、はい、まあクリス・エヴァンズもまあ卒業を表明して、うん、ロバート・ダウニー・ジュニアもこの前恥ずかしくなる前に辞めたいと、
うんうん、
インタビューでも言っておりました。そして、創役のクリス・ヘムズワースも次いで卒業宣言をするというような形ですね、はい、来年のアベンジャーズ4どうなるんでしょうかというところでインフィニティをここで一つ長尺を取って話してもいいんじゃないかっていうようなところですが、はい、でまだまだ全然話すものも用意してきてるんで、
ちょっとじゃあ、
うん、
どうしますか、どっから手つけますか。
でもインフィニティウォーをさ、うん、まず話したいっていうのがあるわけじゃん、
うん、
でもインフィニティウォーを全くそのアベンジャーズ童貞アベンジャーズ少女の方々が見ててですよ、なんじゃこれってなりますよね。
なります。
でその中で最も重要なアイテムってインフィニティストーンじゃないですか、
うん、まあそうですね、
うん、なのでインフィニティストーンもまとめた資料を作ってきたんですけど、これそれ目当てだったみたいになるからやめて。うん、
まあインフィニティストーンとは何ぞや、
何ぞや、うん、
うん、まあ、これが今こうメインとなるというこの石を悪役、まあね、サノスが集めて、まあ、物語をが進んでいくわけなんですけど、うん、計何個でしたっけ。
6つ、はい、
インフィニティストーンは6つあります。
はい、そうなんですよ。
でその6つの石にはそれぞれ、特性が、ございますね。
はいはいはいはい、はい、その特性とかも言うの。ね、正直一番手っ取り早い説明方法があります。
はい、
6つだけどインフィニティストーン、
うん、
別にマーベルシネマティックユニバースの概念とかどうでもいい、ドラゴンボールです。
そうです
ね、ちょっと違うよ、ちょっと違うよ。
いや、じゃ
あとりあえず 集めればすげえっていう、
まあまあまあね、
でしょ、
まあ、
で
も1個のさ、うん、石だけでもさすごい力を秘めてるわけじゃない、
はいはい、そうですね、はい、ちょっとまあいろいろ整理したんで聞いてくださいよ、
はいはい、
まあ、今作のインフィニティウォーで鑑賞する上で欠かせないのが6つのインフィニティストーン、
うん、
はい、歴代のまあ10年を超える MCU 作品の中でたびたびその存在を匂わせたり、インフィニティストーンを中心とした物語が展開されたり、存在が今まで暗示をされてきました。で6つのストーンはバラバラに宇宙に点在しています。で、まあ、どの惑星にあるかもわからないし、誰が持ってるかもわからない。そして一つでも銀河を破滅させて しまうようなインフィニティストーンも存在するわけです、
うん、
しかしここまで重要なアイテムにもかかわらず、歴代17作、まあ、今作を除いて17作ですよね、インフィニティを除いて17作ではストーンの持ち主や保管場所が物語の都合上頻繁に入れ替わるわけです。
あ、
まあ、まずここややこしいポイント1ね、
うん、
持ち主や保管場所が入れ替わるなんて初見じゃもうほぼ覚えておくのは無理なんです、はい、
確かに。
まあ、なので、まあ、6つのすげえ石があるよぐらいでインフィニティを一番最初に見るぐらいは大丈夫だと思います。そしてややこしいポイント2、またちょっと設定ががんじがらめになるんですけど、6つあるインフィニティストーンの一つ一つに呼び名が2つ用意されてます。
はい、
はい、
2つありましたっけ。
あります。
大丈夫ですか。
私一つずつしか覚えてない、
はい、いやいや多分ねそれでも大丈夫、
うん、
もうなんじゃこれ、もう今自分でも今俺こんがらがってきてるんだけど、
まずは
ストーンの名前からご紹介します。はい、
はい、
まず6ついくよ、
うん、
スペースストーン、
はい、
ソウルストーン、
はい、
リアリティストーン、
はい、
タイムストーン、
はい、
パワーストーン、
はい、
マインドストーンの6つ、はい、各作品で個々のストーンが取り立たされてきましたが、 アベンジャーズインフィニティウォーの時点では、インフィニティウォー開始時点ではこのソウルストーンのみ未登場、5個しかまだ出てきてないよっていうような感じだったんですけど、はい、この6つのインフィニティストーンは宇宙のいろんなところへ隠されていろんなものへ形を変えてきました。ややこしいポイント3です。ここからさらにややこしくなります。各ストーンはインフィニティストーン、まあ、ダイヤモンドとか宝石みたいなものだと思ってください。さまざまな入れ物によって保管されてます、
うん、
石の名前もあれば入れ物または保管方法によっても名前が分かれてくるわけです。インフィニティストーンが宝石なら差し詰め宝石箱といったところでしょうか。はい。また MCU 作品内ではこの宝石箱の名前が登場することがすごい多いです。これまで何々ストーンを取ってこいだとか何々ストーンを取り戻せって言われることは本当に本当に少なかったです。
まあ、はい、そうですね。
なので、この実は作品内ではこの宝石箱にあたる名前が結構重要だったりします。
はい、
はい、スペースストーンはテッセラクト、四次元キューブと呼ばれるようなものですね、うんうん、これまたねスペースストーンがテッセラクトの中に入ってるんだけどそのテッセラクトを日本語訳にすると四次元キューブって訳されるんですわ、
うんうん、
なので日本人は3種類名前を覚えてる、
はい、
まあ、まずスペースストーンがテッセラクト、そして、さっきも言ったようにソウルストーンは不明、出てきてないので何て呼ぶか何に入ってるかどこにあるかもわからない。そしてリアリティストーン、エーテルという呼び名で呼ばれています。はい。そしてタイムストーン、タイムストーンは保管場所の由来からネックレスと呼ばれています。そしてパワーストーン、パワーストーンは入れ物のオーブという名前で呼ばれています。そしてマインドストーン、マインドストーンが収まっていたアイテム、セプターという名前で呼ばれています、はい、で長い説明ももう少しで終わるんですけど、ここで、紙とペンをお持ちの皆さん、そして、携帯画面をお持ちの皆様はぜひやっていただきたいんですけれども、文字起こしをここでしてもらいたいと思います。
お、はい、今紙とペンがある
よね。はいはいはい、まあ、今スペース、ソウル、リアリティ、タイム、パワー、マインドといろいろ挙げてきたんですけれども、スペースストーン、テッセラクトの T、
は
い、
T、
皆さん T 書いてください。
T、 T、
はい、でまあソウルストーンは呼び名とか存在も、これまで暗示はされてなかったんで、はてなにしましょう。
はい、
はてな、
はてな、
はい。そして3つ目、リアリティストーンの入れ場所は、入れ物エーテルです。エーテルの A、
A。
そしてタイムストーンは入れ物のネックレスの名前で呼ばれてますので N、
N。
続いてパワーストーンの保管の容器、オーブと呼ばれています。オ
ー、オ
ー。そしてマインドストーンはセプターという入れ物に入ってましたので S、
S。
はい、この頭文字を全て読み解くと今回アベンジャーズインフィニティウォーの悪役サノスの文字が浮かび上がるというような、こういったからくりも面白いところでございます。
本当ですか？
まあね、今回ソウルストーンが今まで出所不明だったので、サノスのサの部分 THA のはずなんですけれども TH がハテナになっちゃってるんで、正直 H に由来するものに保管されるものなんだろうなソウルストーンはと思われてきたわけですが、まあ、今回ちょっと作品を見る限りあんまりそれを読み解くことはできなかったですね、うんうん、はい。まあ、こういった入れ物の名前の頭文字をつなげると今回のラスボスサノス、はい、まあ、ヴィランですね、名前を導き出すことができるっていうようなところです。そして皆さんもう一つ忘れている、
うん、
さっきインフィニティストーンは宇宙全体に散らばってると言いました。インフィニティを開始時点でもう石があるのは分かったよとみんな、
うん、
はい、だけどどこにあるんだという話です。
まあ、探してましたかね、サノス自身も、
はい、サノス自身も探してます。要するにさっき言ったようにドラゴンボールなんで全部集めたいと思うわけです。はい、ちょっとざっと答えだけ言ってしまいます。インフィニティウォー開始時点の所在地、スペースストーン、マイティーソーラグナロクに、ラグナロクにてロキが預かるところを持ち出しました。ロキが持ってます、
うん、
はい。続いてソウルストーン所在不明、サノスが娘たちのガモーラとネビラ、これは登場人物の2人ですが、サノスの娘ガモーラとネビラが捜索に当たっている。そして3つ目、リアリティストーン、これはアベンジャーズじゃねえ、MCU フェーズ2のマイティーソーダークワールドにてノーウェアという場所のコレクターという人物へ預けられています。そしてタイムストーン、フェーズ3ドクターストレンジに出てきました、ネックレスとして所持しています。はい。そしてパワーストーン、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー第1作目にて惑星ザンダー星の軍隊ノバ軍が保管。そしてマインドストーンはいろいろあってビジョンというヒーローのおでこに埋め込まれています。
はい、
ということで6つの石のありかがはっきりしたというところでインフィニティをやっと見る準備が整うわけですよ。この時点で31分なので、
まあ、あの持田さんの要望は、
うん、
あのクリアできました、
ね、もうクリアでもうやめる
また来週
俺これさちょっと分かりやすく伝えられてる気が全然しなくて今、
まあ、でも石に関しては、うん、あれじゃあの皆さん各映画の中でキーとなるこうまあなんだろう技だったり攻撃受けたりすることがあって、
はいはいはい、
それの元となってたのがこういう石だったんだと思ってくれればいいんじゃないですかね。
う
ん、
そうです
ね、まあ、例えばアベンジャーズの時でこう、うん、みんなが操られたわけですよ、
うん、
それはセプターっていう杖で操られたんですよ、
うん、
それに使われてたのがマインドストーンというものだったんだと、
うんうんうん、
はい、
あのロッキーが持ってた杖ですね。
そうですね。
みんな個々になんかすごい力だったりこう変な攻撃を食らったりしてたんですけど、その元々がこういう石が使われてたんだなってなるほどってこの映画で思っていただければいいんですよね。
うん、
だからもう石はなんかサクマ式ドロップ集めてんだなぐらいの、
はい、本当にドロップみたいですかね
あなんか綺麗な石が出てくるけどあなるほどねって後からこう納得していただいた方が多分入りやすいですよね。
すごいアベンジャーズインフィニティウォーを雑に説明するといかつよさんがドロップを集められる、
そういう話です、はい、
ドラゴンボールのドロップ色みたいな、
ドロップです、
うん、
はい、
全部のドロップ集めると七色の味のする水が飲めるんです。
さあ脱線してきたぞ今回はインフィニティウォーの話をしなきゃいけないのでこれを用意してきたんだけど、もうこれで脱線気味なわけです
いややっぱりねこう、
まあ、簡単にねおさらい
で、この話をするにあたってやっぱり敷居が高く感じちゃうわけですよ。話が多すぎて、
ね、
出てくるものが多すぎて、
うん、
なるべくフランクに入っていただきたい、
うん、
はい、
うん、
そうね、そう、あのやっぱさ10年続いてこれだけさその作品がしかもクロスオーバーもしてるわけじゃないですか。でもう単品で見てもさなんとなくしか分かんないみたいなイメージだけがこう伝染しちゃってるから、うん、こう今から見ようとかっていう人だと何から見ていいのか分かんないし、なんか長いんでしょ、キャラクター多いんでしょっていう、こうマイナスのねちょっと後ろ向きなイメージがついてることが多いと思うんですけど、
うん、そうだからファンとファンの話じゃないですけど、これ見るにあたって、過去作見てないし話長いし分からないと思ってこう敬遠されがちだと思うから、この映画はドロップを集める映画だ、
うん、そうそうそうそう、
後で振り返った時にあこのドロップがこれだったのねっていうのでも全然楽しめますよっていう、
はい、
ことですよ。
そうですよ、どこから入ってもまあ割と分かりづらい分かりやすいはあるだろうけどね、
うん、
うん
うん、
そうなんですよ。
まあでも一作一作あの正直見応え自体はやっぱりあるの で、
そう、
ね、その
こんだけ作品やっててもぶれないからね、
うんうん、あの前後ってさそのつながりとかそのクロスオーバーとかで知ってたらなお面白いけど、単品で見ても本当に見応えがある、うん、あの一本一本になってるので、うん、ぜひあの、まあ、それこそ、まあ、アイアンマンから見てもいいし、その気になったね、
うん、
あの俳優さんとかが出てるからじゃあこれ見ようって言って途中から見るのでも全然ありだと思いますけどね。はい、
はい、ということでやっとこそ、まあ、インフィニティを見る準備が整ったということで、皆さんインフィニティを見たんですよね。
はい、
見ました、
はい、私と林さんは本番1時間前に見てます。また
見ました、
ほかほかですね
ほかほかです、
すごいですね。私もまあ今日合間合間で見ましたけど
まあでも収録前にさ3人でまあある程度連絡は取り合って、
うん、
こうなんだろう感想はとりあえず言うべみたいになったじゃないですか。
はい、
あのなんていうか具体的な感想みたいな用意してきてます今日。
一応ねあの用意はさせていただきましたけど、じゃあどうしますか。
私からですか。
ちょっと多分ね俺の喋る量もう多すぎるから
か林さん
じゃあ僕の感想ですけど、
うん、
まあ、これアベンジャーズっていういわゆるヒーローと悪役との戦う映画なわけじゃないですか、大きくくると、
うん、
なんですけど僕の中でこれはこの悪役であるサノスの映画で、
うん、
なおかつサノスが僕はどうしても悪役と思い切れない、うん、だからこそ考えさせられるなという、
うん
うん、すごくサノスに肩入れしちゃうんですね今回、
うん、
僕はもう正直そこに尽きるサノスっていう
感じですね。そうですね、悪役主人公の映画ですけれども、
うん、
はい、
まああのね、宇宙全体のバランスを取るということで、うん、いろんな星に行っては半分の人口を殺して、
うん、
まあ、あの食料とかね資源とかを、まあ、維持しようみたいなこう 志のもと彼は動いてますけど、
そうなんです。まずそもそもがこう世界を牛耳りたいとか、こう全部の頂点に立ちたいとかの発端じゃないんですよね、スタートが、
うんうんうん、
ただ単純にこう平等に行こうよと、
うん、
バランスよく行こうよっていう理念のもと、こう虐殺してるんですけど、そこもじゃあ金持ってる奴らを殺してこうとかでもなく、本当に彼なりの公平な、
うん、
誰だから殺すとかもしてないところに、本当に悪役と言い切れるのかなと。
そうですね、
世の中例えば誰かがやらなきゃいけないことってあるじゃないですか、うん、こうゴミ収集は誰かがしなきゃいけないし、うん、とかこう嫌な役を買って出なきゃいけないって実世界でも皆さん経験あると思うんですよ。ただそれをこう世界規模宇宙規模でこう泥をかぶってやってるとも見えるので、
うん、
そんなに悪いやつかなって思っちゃうんですよね。もちろん被害を食らう方からしたらたまったもんじゃないんですけど、うん、
まあね、いきなり星来てあのじゃあここからあのこっちの人並んでくださいって言って撃たれちゃってね、うん、ガモーラの星もそうでしたけど、
そうですね、
まあ、ただなんかあのサノス、このインフィニティウォーを通して見て、まあ、そのサノス の、まあそのこまあ、志っていうのを知りながら、まあ、本編見たわけじゃないですか、うん、要所要所頭を撫でるじゃないですかあの人、うん、とかこうよく戦ったね頑張ったね、あとはじゃあもう任して大丈夫だから宇宙はみたいな、こうちょっと優しい眼差しというか、
そうなんですよ、
そういうのをこう感じる、
ね、時折見せる優しさ、それこそガモーラの星を、まあ、虐殺してる時も、
うん、
ガモーラにその風景を見せないように、
うん、
別の話して、うん、顔を背けてあげたりとか、
うんうん、
随所に見られるのを感じると、こう好きでやってはいるんだけど、本当にこう望んでやっているというよりはこう仕方なく自分がやるしかないという、うん、使命感でやってるような気がして、いまいちこう憎みきれない。だから今回なんでしょうね、アベンジャーズ側、こうヒーロー側に頑張れって思いきれないとこがあるんですよね。どうですかそこのところ
圧倒的なやっぱりそのちょっとチートじみた強さっていうのと、やっぱり裏に抱えるその弱さであったり信念、優しさであったり決意、苦悩だったり、そういったものにやっぱり正当性を感じさせちゃう、させられちゃうとは思うんですね、
うん、
なのでまあその図らずしも感情移入させられてしまうのは僕もわかるんですけれども、弱さを抱えるのが嘘か誠か僕はまだ理解できずに混乱してるんですけど、はい、まあ、それがまた MCU 独特、このインフィニティを独特の心地いい混乱であることを今は楽しみたいかなと、はい、思います。そんでまあアベンジャーズ4でどうなるかね、はい、全て同じ、全て終わったあの瞬間の、あの瞬間
ラストの
あのどうとも取れる顔、どうとも取れる顔、
あのサノスのね、
サノスのね、はい、もう本当にあのシーンは言葉じゃ絶対に伝えられないものだと思います、
うん、まあ、今日はですよね、ネタバレは良いということで、うんうん、まあ、あのインフィニティストをさっきね散々ご説明していただきましたけど、その石をねドロップを集めて指をねパチンと鳴らして、鳴らせますか、はい、
あの方が綺麗だ
まあ鳴らした後に鳴らした後にですね、まあ、あの宇宙全体がもう半分、人口半分消えて、やっとあの自分の目標達成で、あそこどこなんですかね、
どこなんだろうね、
なんかこう、
まあ、細かい設定はあるんだろうけど、
うん、綺麗なね湖がある、ちょっと山の中、
なんかあれですよね、
避暑地みたいな、
棚田的なところにありましたね、
うんうん、
はい、
そこにこうそれこそあのスペースストーンですか、
うん、
であの移動してどっしり、なんかやっとなんかもう畑仕事、やっと今日一日仕事終わったなっていう感じの疲れを持ちながら、
途中で言ってましたもんね、こう全部終えたらどうするって言った時にやっと休めるみたいな、
うん、
そこがでも僕はそう、このセリフがこうよぎって、安堵の表情、
新たな宇宙の夜明けを眺めるさですよ、
うん、
なかなかね、あれもちょっと笑ってる気もする、
うん、笑ってると捉える、僕はやっぱりそのほっとした、こういろんな代償も多分彼なりに払って、 の笑み、
うん、
ほっとやっと休めるよみたいな気持ちなのかなとか思っちゃいますけど、
やっぱ対象もね、あのまあ、もうもちろんいきなりこう虐殺されてる側からすればその命を刈り取られてる側だけど、まあ、そのサノスもそれをやる力を得るために彼の中でもやっぱ代償をは払ってるわけじゃないですか、ガモーラにしてもいろいろと、うん、まあなんかこう白黒はっきりつけられることではまあないんだろうなとは思いますけどね、気持ちの中で、まあ、シビル王とかでもそうですけど、
うん、
そうですよね、あのスケールの違いはあれど、シビル王に通じるところがあるじゃないですか。あれも
両方正義っていうね。
底火の戦いの時にこう一般市民もたくさん巻き込んで被害を出しちゃった。
うん、
それで、自分たちの判断でこう助けたいからで行くのか、うん、こうちゃんとした管理が必要なんじゃないかっていうので、まあ、シビル王で分かれたわけじゃないですか。
うん、そうですね。2016年に底火協定が、うん、ね、あの決まりましたけど。
そことの対比じゃないですけど、それ絡みのサノスなりの見解として平等に半分でいこうぜみたいな、
こう
どうだから取るとかじゃなくてさ、本当にじゃあ半分にしようよみたいな方がよっぽど僕は理にかなってるとか筋が通るんじゃないのかなっていう。
だからその長い目で見たら絶対というか、あのサノスの考え方も一理あるとは思うんですよ。ただそのやり方が、ただもうじゃあいきなりさあ、そのじゃあ今日死んでくださいっていう風に言われても無理じゃないですか。そうするとじゃあもう強行でこう誰かが先導を取ってその人の意思でやるしかないっていうのもあると思うんだけど、
うんうん、そうね、
なかなかね、あの、まあ、白黒はっきりつけられないというかまあどっちの言い分もまあ分かるかなっていうのは、
多分この混乱がもう本当に作り手からしたらざまみろな感じでしょうね、
うん
うん、
まあ倫理化になってきますからね
なんか大きな意味でのこう民主主義なのか絶対王政なのかみたいな問われてますよね、
うん
うん、
その私利私欲が入ってないじゃないですか、うん、そのサノス自身に対して、だそこがこのインフィニティウォーというかその映画のマーベルではだいぶそこが一番大きいというか、
うん、
そこがあるからこそなんかこうヴィランだから悪いなっていうふうには素直になんかちょっと思えないというか、なんかちょっと気持ちも、うん、あ、まあ分かるかなっていう、うん、
そうだって今回この映画でサノス自身の利己的な利益みたいなものって出てきてなくないですか。
確かにね、うん、
大体の敵ってこう自分たちの欲するものをがあったじゃないですか、
うん、
こう、まあ、世界が欲しいみたいなことであったりとか、うん、でもサノスに関してはノックない今のところ出てないでしょ、うん、
出てないだけなのか本当にないな、
ね、まあそこですよね、
うん、
まあそのないんだったらない、だ最終的にさ、だってその6つ、まああの結末がもう6つ揃ったから言えることなんだけど、その6つ揃うまでに結構そこで殺さなくてもいい、どの道後で死ぬかもしれない人たちももちろんいるわけじゃない。それこそ本編の一番最初の、あの、衝撃のあの、ロキとかも、あそこで別にね、殺さなくても、ストーンだけ取って、あそこ燃やしとけば別にいいけど、こう、ピキって、こう、ね、殺しちゃったりとかするところあたりは、なんか別に、なんかそこまでしなくてもいいのにとか。
確かにそうですよね。
あのトニー・スタークもタイタンでね、うん、あの刺して殺そうとしましたけど、
確かにこれ最後に石だけ集めて指鳴らしゃ済むことだったのに、
うん、
やってるって言われちゃうと、それ自体がこうその趣味じゃないですけど、
そこだけはその彼のその無差別じゃないあの殺戮というか意思はちょっと垣間見えるかなとは思うんだけどね、まあ、歯向かってる時点で、まあ、こう消さなきゃっていうのはあるかもしれないけど、やっぱその敵味方はあるから、
じゃあこの場合もやっぱりその石を手に入れるためにこうどう考えたってはいどうぞってもらえるわけないんだから、圧倒的なこう力であったり何かを見せつけないと取れないわけ、
うん、
って言った時にそれをしなきゃいけないっていうのは ある種理にかなってるから悪なのっていう、
何かを成し得ることに対してやっぱ犠牲はあるのかなっていう、すごく広くなってきましたけどね。
底宮の話もだし、ちょっと違う括りでいくと、この DC でも同じような話ありましたよね。DC っていうのはバットマンとかスーパーマンの話の時も、まあ、バットマンのせいで、あ、逆ですね、スーパーマンのせいで死んじゃった人たちの立場。
まあね、
そういった時にやっぱサノスは平等じゃない、ある種っていう、
その正当性を感じさせるのは今回のやっぱハグビーだとは思うんですけどね。
そう、選んでない、
まあ、今後ヒーローが、まあ、キャプテン・マーベルの合流もありどうヒーローとして勝っていくのかっていうのは、
ヒーロー感を考えさせられちゃいますよ、それは。何をもってしてヒーローか、
ねえ、
ある種宇宙全体で言えばサノスはヒーローかもしれない。
とんでもない、とんでもない映画に出会っちゃいましたね。
難しい、まあ、だから面白いっていうところも、
はい、まあ見ても見てもこう疑問は途切れないような作品であるとは思うんですけれども、まあここでですよ、
へい、
まあ、作品のまあ考察というか、まあ、言いたいことはバーバーバーバー言ってきたんで、いろいろ騒がれてる噂について僕たちでちょっと話してみるのもいいんじゃないかなと思って、
はい、
いろいろと用意したんですけど、
はい、
ロキ生存説、
あーこれはさーそう、さっきねちょっと
これはでも
リスナーの皆様、本編中に失礼します。パーソナリティの大地です。いつもお耳のお付き合いありがとうございます。さて今週のトランクルームスタジオ拡大版第83回配信、お楽しみいただいておりますでしょうか。この後我々のアベンジャーズ談義はインターネット上で囁かれる様々な噂についてぼんやりとトークを行っていきますが、トークは終わる気配を見せることなく、この後約1時間半にわたり続いていくこととなりました。そこで今配信トランクルームスタジオ拡大版第83回はここまでといたしまして、続きはまた来週に配信をさせていただきます。勝手な判断何卒ご理解ください。また今配信に向けたメッセージも随時募集中です。その他お便りも変わらず募集中ですので、公式サイトの専用メッセージフォームまたはトランクルーム.radio@gmail.com トランクルーム .radio@gmail.com にて、お便りをお待ちしております。今週のお相手はパーソナリティ大地とミオとスペシャルゲスト林さんでした。それではまた来週の配信もお楽しみに。さようなら。トランクルームスタジオ、最後までお聞きいただきありがとうございました。トランクルームスタジオではリスナーさんからのメッセージを大募集中です。番組の感想、2人への質問、悩み相談などどしどしお送りください。
メッセージはトランクルームスタジオメッセージフォーム、ツイッターハッシュタグ、専用アドレスでお待ちしております。
アドレスはトランクルーム .radio@gmail.com トランクルーム .radio@gmail.com
ハッシュタグは TRS295、 小文字で TRS、 数字で295、皆様ふるってご投稿ください。
皆様のメッセージ
お待ちしております。
やっと
終わった、
いいでしょう。
ちょっとか
皆さん待ってますよ。
お願いします。
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 それではまた来週、さよなら。